皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
グリーンじゃホネストだな
ほ
と
グリーンティーです。
はい、なぜか名前を間違えるっていうね、うん、なかなか
ちょっと間違えたらどうなるかなと思って、
わざとそういういたずらをしてくるっていうね、うん、まあ、そういう季節になってきました。
いや、最近みんなちょっと冒険しないなっていう。
そうですね。初めの頃だいぶね、いろいろやってたんで。はい。まあ、ちょっと、これ、まず第何回なんだよって話からスタートしたいんですけど。ね、これはですね、この回は第284回、日付が2017年6月10日となっております。
うん。
はい。
6月ですか。
6月入っちゃいましたね。
うん。
もう結構暑くて、まあ、クールビズなんでね、言われておりますけれども、ずっと前から言われてるんですけれども。
そうだね。今に始まったことじゃない。
今に始まったことじゃないですけど。まあ、仕事から僕も結構そのカジュアルではなくてビジネス寄りになってきているんですが、
うん、
まあ夏場きっとやばいんだろうなと思ったんですけど、意外と最近出てる、パンツというかそのスーツのね、生地がすごく薄くてですね、
うん、
まあ意外とそれで上別にね、ジャケットじゃなくても、シャツをですね、普通に着てですね、タックインすればですね、いいんじゃないかと思ってるんですけれども。
うん。
はい。お二人は何ですか、仕事に行くときの格好ってどうでしたっけ。確か、グリッチは割と自由に。
まあ、うちは
通勤するときは割と自由と。
うん、通勤は自由ですね。うん、まあ自由というか、まあ、ビジネスカジュアルと言われてますけれども、まあ、比較的、スーツとかきっちっとした格好でなくても、別にいいと。
オネッティさんはどうですか？
オネッティはね、別にいいんでしょうけど、
うん、
まあ、というのは、普通なラフな格好というか、
うん、
で、会社で働いてる方もいらっしゃるので、別にそんな強い制限はないんだろうけど、まあ、個人的に落ち着かないんで、僕は常にスーツです。
うん。まあ、
うんうん、
安全安心的なスーツ、
うん。お客さんのとこ行くしね。
うん。
まあ、そもそもが。
うん。まあ、そういう場合は
だから、
いいね、
うん。
そうそう。突然、ね、打ち合わせが入っちゃうみたいな人も、中にはね、
う
ん、
そうそう、
いますから。
だから企画マンとか、まあ、もともと僕企画でずっとやってたんですけど、企画の人の中には、もう何？要は世の中の電波区のね、イケてる企画マンは私服だろうみたいな考えの人は私服で来てるけど、僕はそうじゃないなと思ってるのでスーツですね。
うん、なんか同じ IT 系の企業でも、ウェブとか広告代理店とかってすごいラフで、うん、なんだったらもうサンダルみたいな状態で。
いる。
もすみたいな。ロン毛でね。
うん、俺、あれがどうも苦手でね。
で、かたや IT でも、いわゆる SIR と言われるような、うん、システム絡むような会社って、いわゆる普通にスーツが、まあ多いですね。
ね、
インフラとかね。
う
ん、まあちょっと、専門用語になって申し訳ないんですけど。まあ僕もそれでスーツ着たで結構楽しんでるというか、バリエーションもたくさん買うとですね、
ああ
毎日、限られた制限の中でおしゃれをするっていうことに対しての、まあ、なんか、なんでしょうね。意外と何も決まってないよりも、服選び楽になったなと思ってますけども。
ああ、
スーツはね。
それはそう思いますね。僕、う、も、ん、スーツ好きなんですけどね。でもまあ、
ただちょっとやっぱり、
うん、
あ、どうぞ。
あ、いやいや、まあ僕スーツ好きなんですけど、スーツ着てくと浮くんで着てないっていうだけなんです。
ああ、周り気に合わせてみたいな。
最初着てたんですよ。うん、でも、なんか、浮くなと思って、もうやめたっていう経緯があってですね。
まあ、
うん、
周りに合わせるっていうのがね、一番大きいですからね、
うん、
我々、
うん。
まあ、とはいえ、その女性がものすごく自由でいいなと思いますよね。
うん。
まあでも自由って言ってもある程度制限あるでしょ。なんかフリッフリのさ、なんか胸元がパー開いてる服とか着てこない。
それはなんか普段
で
着て
もみたいな。
普段で着てもちょっとね、目であれば困るっていうか、どうしましょうみたいな話になります
けど。お前どこやと思ってねここみたいな。そんな人いないですけどね。
うん。そんなわけでね、前回、前々回と、電車についての話を僕取り上げて、
はいはい、
タイムズでは痴漢のね、疑いについての話をしたりとか、糸端カオス前回は、満員電車について いろいろ思うところをお話ししたわけで、まあね、お便りも、反響ちょっとございまして、電車に関するお便りなどもらってますのでね、そちらをちょっと紹介していきたいんですけれども、よろしいですか？
はい。
はい。
まず1通目ですけれども、こちらは、ワフちゃんという方からいただいております。満員電車の件ということで、お便りいただいております。はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。キクラキリスナーだったのですが、話題が話題なので投稿させていただきますということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。私、ある鉄道会社で車掌しております。おすごいですね。ドンピシャの方。
車掌さんからいただきましたか。
ドンピシャの方が、これ聞いてた時に、僕らの発言大丈夫だったかなと思いますけど。
いや、でも、鉄道会社に対して何かは言ってないからね。
うん、もちろんね。もちろん。
いや、でも、逆に大変な方、な、側の人だと思う。
そうですね。これをどうコントロールするかみたいなね。
うん。
けども。はい。まあ、ここでは具体的な会社などの名言を避けて、個人的な、一、乗務員からの、痴漢についての問題のマナーについて述べさせていただきますということですと。
はい。
はい。で、痴漢についての問題ははっきり言ってお手上げですと。
うん。おう。
そうなんですね。こういった申告は運転中の車内や到着後の駅で受けることが大半です。
うん。
私、は、当然、犯行の瞬間を見ておらず、その人がやったかどうかなど測りません。
う
ん、
そうですよね。
結局そうですよね。うん、周りのね、証人とかそういうふうに、いう方がいらっしゃらない限りは、当事者間同士で何があったかちょっと、言った言わないとかね、触った触ってないみたいなところって結構、難しいところありますよね。
そうですね。
証明したりするのは。はい。
うん、
無実の証明はここでではできない。警察に行ってからしてください、としか言いようがありません。
うん。
まあ、ここはちょっとポイントで、警察行ってからではもう遅いんだよみたいなね、うん、感じになってしまってるので、まあ、ここがやっぱり。まあ、
今の最近のね、世の中の流れは、何としてでも行くなみたいな流れになっちゃってますからね、なんかね。
うん、ですよね。痴漢は逃げるしかないといった弁護士が現れたとき、背骨の上にも一つの選択肢に入りますから、なんてことを言ってくれるんだと、これは、
憤った
欲がありますと。はい。
うん。
まあ、それでね、事件というか、まあ、事故のケースもありますので、まあ、線路には絶対に落ちないようにしてくださいというのがまず一点ですね。
うん。
はい。女性の社会進出が一般的になり、こういった被害で泣き寝入りする女性を救おうと司法が動いた結果、冤罪が増えてしまうという、あっちが立ったらこっちが立たずと的な、状況を感じつつ、被害者と被害者を、加害者と被害者、被疑者ですね。あ、被害者と被疑者ですね。やばい、何回も噛んでしまいました。警察に引き渡すという、引き継ぎ役を果たすのは、
ん？淡々としている。
淡々としているようで辛いですね。うん、まあなんか、結局未解決のまま、ここ5年くらいでは経ってる気がしますよね。
まあそうだね。うん、だから鉄道会社としては、引き渡すしかないっていう、うん、それだけっていう感じなんですもんね。
なんか、冤罪についてのね、うん、映画も、だいぶ前にありましたよね。
ああ、それね。
それでも僕はやってない
わ。あれが暗い映画ですよ、あれ。
そうだったんですか？見てないんで。
あれね、もう、いやもうネタバレですけど、
うん、
まあ、最初冤罪である男の人がね、まあ、疑われて警察取り調べとか受けて、はい、で、うん、まあ、いろんな弁護士とか、あと、周りの証言から、いや、これできないよね、と。この状況だったら絶対痴漢できないよね、みたいな証明を して、裁判所持ってくんですけど、結局、まあ、有罪になるっていう、そういうエンディング。
いや、まあ、だからこその、それでも僕はやってないんだけどね。
気持ちとしては結局やってないんだと、
うん、
言い続けたけど、有罪にはなっちゃうという。
そうそうですか。
そうそうそう。
うん、まあ、そういう、こう、社会的な問題を取り上げた映画があるにもかかわらず、まあ、ここ最近またね、痴漢の犯罪とかがニュースで報道される機会が多いので、まあ結局、どうしたらいいんだろうっていうところでね、女性専用車両とかそういうのもね、取り組みにあるんですけれども、まあ未だにその痴漢の件がね、まあ減ってるか増えてるかは別として、まあこうやってクローズアップされてるという現状がございますと。まあ、
そうですね。疑わしきは罰せずという言葉とちょっと反してる部分もあるような感じが、ね、
そうですよね、
しますけれども。
なんか、
う
ん、
いやだからそう考えるとさ、うん、なかなか今までその、例えば駅員さんとか車掌さんとか、のところには、こう、考えが及ばなかったというかね、この3人で話してる中では。
うん、そうですね、登場人物としてはね。
それを、なんだろう、引き継ぎ、まあ、少なくとも警察に引き継ぐ役割としてはさ、別に、 ほぼ関係ない人間としては重いよね。
うん。だってなんかマニュアル的にさ、駅員室に行きましょうみたいな感じになってるもんね。いやいや、ちょっとそれ。
そうしかできないしね。だって、警察でもないし。
うん、警察に行きましょうじゃないんだよ、ね。
あなた犯人みたいなこと言えないから。
うん。いや、警察に直に行きましょうじゃなくて、駅員室一旦行きましょうっていうところがちょっと、
ね、
うん
ね。すぐに警察来るわけじゃないから、その時間の間、うん、まあまあ。一旦ちょっとね、
うん、
時間が空いてしまうだろうし、その間逃げちゃダメってことで、
うん、
そういうことになってるんでしょうけど、まあそのあたりって、まあ簡単にはねマニュアルとか練習とか多少あると思うんですけど、それこそ警官がやってる訓練みたいなことはやってないと思うんで、
そうですね。
これはちょっとフィジカル面も含めて、ね、無理やり振りほどいて逃げる方もいらっしゃいますから、
うん、
そのあたりどういうふうにすればいいのかっていうね、ところもあって悩ましいところではございますと。
大変だと思いますよ、本当に。車掌さんなんかね、特に。うん、
まあ結局これ前回タイムズで言っても、結局、ちょっとしっくり来ないまま終わっていったっていうのがあるんでね。
うん、
これはまあ引き続き、まあ我々が少なくとも当事者とかね、まあ関係者にならないようにですね、お互い注意しましょうというところですね。
うん。
はい。で、続いて満員電車についてですと。これ、はい、こちらは、井戸端カオスで私は取り上げたやつですね。
うん、
はい、私も満員電車に仕事でよく乗ります。
うん、
お客様側から見て、ぎゅうぎゅう詰めの客室をよそ目に、乗務員室で涼しそうにと思われるかもしれませんが、いや、これ思ったことはないですよね、
う
ん、我々。
それはない、ね。
だって仕事ですから、
うん。あ、本当、僕、たまに、あ、うん、いいなとは思うけど。
あ、そう。
そっち乗らせてくれ
よ。思うけど、うん、あっちに行きたいかっていうと別に、ずるいとは思わないよ、ね。
思わない。俺、結構乗務員室の近くに立ってること多いんですけど、すげえね、うん、無線で怒られてる姿とか見ちゃったことあって。
ああ、やっぱあるよね、たまに。
うん、なんかね、そう、30秒くらい発車が遅れたんですよ。うん、で、それが、うちの近くって無人駅多いから、車掌が出てって、会計とかするんですよね。それで遅れちゃったのに怒られてるっていうね、すげえかわいそうな。姿見ちゃった、
ね。やだね、
うん。
なんか結構いろいろ見たら操作してるし、うん、なんか、簡単そうに見えて、運転って結構難しいっていうか、その、時間通りに到着するっていうのが、ね、まあ慣れたらきっといけるんでしょうけど、うん、まあ、これも職人技に近いものがあるのかなと思います
ね、うん。ドアの開け閉めもさ、僕、まあその車掌さん側に立ってよく見てることあるんだけど。
二人とも車掌さん側かよ。
いや、そっちの方がね、降りやすいからっていうところもあるんだけどさ、うん、
はい、
なんか、やっぱり駆け込み乗車の人のせいでさ、何回もこう、開け閉めをさ、パチパチパチみたいな、すごい気を使ってやらなきゃいけないみたいなタイミングがあったりして、あ、これ多分、この車掌さん、平然としてるけど、イライラしてたろうなって思う時あるもんね。
まあ、まあ、ドアの開け閉めにその全てのね、怒りをぶつけてくるわけですね。
挟んじゃったら挟んじゃったでまたさ、何言われるかわかんないじゃん。
うん、
あれだな、ま
あ、あれで、ピシピシってやると、ね、ちゃんと引っ込んでくれるから、みたいなね、
うん。まあね。
まあ、やらざるを得ない部分もあるかもしれないですけども。はい。
はい。
さて、釣り手や手すりに捕まらずに、スマホや読書に講じていて、一人当たり専用スペースが増えてると話題になりました。これはね、ホネスさんがおっしゃってた件ですね。読書とかしてると。
うん、そうですね。
さらに問題もう一つあります。というのも、走行中やむを得ず急停車するときに転倒してしまうリスクが増えることです。これもね、話してましたね。もう手すり捕まってないから、
うん、
普通に委ねてくると。
うん。
そう。この前もあったわ。だから昨日もあったわ。
いや、これ、僕もありました。普通に。うん、てか、自分も持つ手がないときは、自然と、もう、うん、そうなっちゃうと。
まあね、
そういう
ところもね、
ありますからね。
うん、
はい、
うん、
過去に駅を発車した瞬間にドアが、に、荷物が、挟まっていることを、認めた車掌が、手元のスイッチで緊急停止させました。
お
う。まあ、これはまあ、停止させないといけない。ことかもしれないですけど。
うん、しょうがないよね、これね、
うん。車内は加速の G がかかった瞬間に、うん、急減速の G がかかったので、激しく転倒、複数名が怪我をしたこともありました。
はぁ、
あ。まあ、これは、事件化してしまう事故としてね、うん、ニュースになってしまうでしょうね。
うん。
うん、まあ、こうしたことを防ぐためにも、なるべく釣り手や手すりは捕まってほしいものです。ということで、記事のリンクもいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、なので、社長さんの話出ましたけれども、まあ、すごく、まあ、こういうことが起きないように、サイズの注意を払っていつもやっていただいてるっていうところに感謝しつつもですけども、
うん、
まあなんか抜本的に本数でカバーするのか、まあ駅で整理して前から順にご案内するような形で、例えば区切っちゃうとかね、ようなことを
ディズニー形式ね、
そう、ディズニー形式。うん、あ、残念ながらあなたは次から次乗ってくださいっていうのを、
各駅で、
そう、やっていけば、乗車率ってある程度キープできるかなと思うけど、まあ、俺が急いでんだっていうお客さんに対してどういうふうに
理解するか。ファストパス使うやついるからな。
まあ、なんか最近は座席指定の回、なんかね、ホームライナーみたいなのが、
あ、
結構出てきて、
そう、有楽町線とか地下鉄でもね、うん、なんか出てたりして、ちょっとびっくりしました。
プチ、プチグリーン車みたいな感じのね。
うん。
ですかね。
てか、はい、一連結が全部指定の地下鉄とかあるのね。うん、へぇーと思って。うん。
ニーズがあるんです
ね。はい、あ、うん。いろんなね、立場の方もいらっしゃるので、私は絶対そういうの嫌ですとか、あと、結構ね、骨折とかされて怪我の治療中の方とかだと、これ、だいぶ危険なんでね、
う
ん。
そうだね。
でも通勤しなきゃいけないってなった時は、もちろん車も使えませんから、やっぱそういう、うん、まあ、グリーン車的な座席指定できるようなところとかを乗るっていうのがね、まあ、今後も増えてきたりするんでしょうかね。
うん。
はい。最後にこれはラッシュだけの話ではありませんが、うん、鉄道会社はお客様に様々なことをアナウンスでお願いしています。
ほう。
例えば、手荷物の持ち方案内、携帯電話の使用について、うん、イヤホンの音漏れ注意の案内、優先座席の案内などなどです。
はい、はい。
これ結構アナウンスでね、よく聞いてますよね。
聞いてますね。
なんか皆さん聞き流してるというか、うん、結局イヤホン聞いてたら、まあ、聞き流しちゃいますけども。
うん、は
い。これらをお願いするのは、お客様、苦情やご意見をいただくからというのも、面もあります、
うん。
もちろんサービス向上の話もありますが、そういったご意見を言うお客様に代わって、鉄道会社から快適な、社内環境づくりにご協力をお願いしているということです。
うん。
ありがたいです。
うん。
はい。社内を見渡せば、仲間以外はみんな、みんな風景的な振る舞いをする人が増えてる気がしますが。
いるね。いるいる。
お客様同士のトラブルを避けるため、つまり自分のためにもマナー向上をやってほしいなと思います。ちょっと区切れがおかしいんですけど、マナー向上をやってほしいなと思っています、うん。はい、失礼しました。はい、それでは失礼いたしますということでいただいております。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
まさかね、実際車掌さんの方からお便りいただくっていうのはなかなかありがたいし、はい。最後はね、うん、会社としても、まあ、注意勧告してますよというところで、我々もね、普段流されるアナウンス、毎回同じ内容だからと思って、何も聞いてない人もいらっしゃるかもしれないんですけど、言ってる内容とかをね、踏まえて、自分がそれ該当してないかどうかっていうのを改めてね、ちょっと見直してみる機会になればいいかなというふうに思います。
うん、
はい。ちょっと上から目線すぎますかね。はい。で、次のね、お便りも、キリーさんからいただいておりますが、
はい、
タイトル、満員電車対策ということで、うん、電車の話が続きますね。はい。
皆
さん、こんにちは。はい。最近、桑名での仕事が増え、養老鉄道に乗る機会が多くなっているケリーです。
養老鉄道、ありがとうございます。
赤いやつですよね、うん、確かね。はい、
うん。
さて、満員電車の話題ですが、僕も日によって、大都市の通勤ラッシュ時間に移動する日があります。
うん。
僕は都心方面に仕事で向かうときは、1時間以上早い電車に乗ります。
もう。
早いですね。
うん。
乗る電車は各駅停車の普通列車です。なるほど。確実に座れます。
うん、
各駅停車は時間がかかりますが、その時間は移動中に睡眠補給をします。
なるほど。
電車によってしばらくすると眠りに落ち、終点近くで目が覚めます。
名古屋かな、
うん、
若い時は爆睡してしまい、終点の駅から、車庫まで行ってしまったことがありました。
すごいな。
これはもうどんだけ寝てるんだと。起こされても寝てたんじゃないかっていう、ね、
すごい
レベルですけど。友達は朝の通勤は必ず座席指定の特急に乗って通勤しています。
お、
まあ、確かに特急列車とかだったらね、うん、座席指定とかになりますんで、うんうん、こういうのを使うとラッシュも大丈夫だよっていうことですかね。
うん。
はい。お互いいかに座って移動するかにこだわっています。はい、
うん、
僕は立ちっぱなしになる満員電車に乗るのは数分間の移動となる地下鉄です。この時に思うのは、入り口からずっと動かず、乗る人からすると、乗りにくくしてる人たちですと。
あ、いますね。
要は横に、そうだ、奥にいらっしゃる方ですね、うん、もうちょっと奥に行けるでしょ。自分の都合だけじゃなく、乗ってくる人のことを考えて、奥に行けよと言いたくなる人がいます。
いるいる。いるね。
僕の経験では、高校生か女性が多い傾向があります。
うん。
あと、満員電車に乗るときは、両手で釣り革を握るようにしてますよ。ではまたメールしますね。ということで。ありがとうございます。
うん。ありがとうございます。
はい。
一点ね、その入り口近くにいる方って、多分ね、長時間乗ってるってよりか、次かその次の駅あたりで降りる人が結構多いことは多いと思うんですよ。
うん。
まあ、とはいえ、やっぱり、 その前の駅からたくさん人が入ってきてるその間と、あとまあその降りる側の人間からしてもですね、やっぱその付近に、いらっしゃるとですね、どうしても狭まってしまいますので、やっぱりそこは多少奥に行って降りるときはね、すいません降りますって言ったら大体降りれますから、そんなドア付近で出張る必要はないんじゃないかっていうのが僕の意見ではありますけれども、
うん、
はい、まあぜひねちょっと心当たりある方はこういうね一人一人の、うん、まあ心遣いによってですね、まあ快適な電車のね、通勤とね、が実現できますので、どうかですね、リスナーの方々、我々含めてですね、ちょっと協力していきたいなというところでございますね。
はい。全然関係ないんですけど。
はいはい。
昨日ケリーさんに会ったんですよ。
例の飲みですか。
はいはい
はい。
はい。
うん。ありがとうございましたケリーさん。あの、この場で。あれです。
電車の話しかしてないんですかその時は。さすがに。
あ、してないですね。電車の話してないんですけど、今までの感謝の気持ちをね、しっかり伝えてきたつもりではあるんですけど。
うん。
いい人でした。ケリーさんは本当にいい人でした。
はい。
皆さんもぜひ、おもれき聞いてください。
ポッドキャスト、はい、聞いてください。うん。はい、ケリーさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、お便りもね、ほとんど電車の話で埋め尽くされてしまいましたけれども、ちょっとここからは電車以外の話になるんでしょうかね。はい。今日のね、番組コンテンツですけれども、かけらじタイムズは、今日はホネストさんです。
はい。今日はですね、まあ、何しようかなと、いろいろ見ていたらですね、なんと、うちの番組であんまり話したことがないんじゃないかという話題がありましたので、はい、今日は、どうやら愛知万博の跡地にジブリパークができるというニュースがありましたので、う
ん、
ジブリパークについてのお話と、この3人でね、どういうものができそうかっていう、夢を膨らませていこうかなと思っております。
これ結構ファン層が多いですからね、
うん、
いけるんじゃないでしょうか。はい。まあ、愛知県っていうで、立地もね、大阪は USJ で、ね、東はディズニーパークが、ディズニーランドがありますから。
うん。
なんか、名古屋も一個あっていいんじゃないかっていうところ。
レゴランドできたけどね。
レゴランド、ちょっとなんか、
レゴランドの微妙な感じがね、ニュースで伝わってきましたけども。うん、
まあまあ、そういう、よくわかんないランドが、名古屋に集中してくるとちょっと困るんですけどね。
そうね。はい、
まあまあ注意深く見ていきましょうと。はい。
はい、
井戸端カオスは今日グリーティーさんですね。
はい。今日は、まあ、実は犯罪、知っておきたい軽犯罪法ということな、弁護士みたいな感じになってますけれども。
どうしたどうした、
まあ、ちょっと私がですね、ニュースをチラチラ見てて、あ、こんなのも犯罪になるんだ、とちょっと気になったものがあったのでですね。まあそこからちょっと、調べていくと、軽犯罪法っていうのがあって、という、まあ、個人的な興味から始まったコーナーなんですけれども、まあ、ちょっと簡単に紹介すると、今年の2月にですね、福岡県の大野城市というところで、土木作業員の41歳の男が、まあ、この軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕されたというニュースがあります。で、
はい、
これがですね、容疑の内容が、福岡県警察本部の発表によると、正当な理由なく他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具である、懐中電灯を隠して携帯していたものであると発表したわけですね。
お、
はい、ああ、見たことあるかもしれない。これ、こんなので逮捕されるのかよ、みたいな。
そう。懐中電灯を持ってたということで逮捕されたんですね、この人。はい。さあ、このニュースを聞いてですね、皆さん、ああ、まあ当たり前だよね、逮捕されてと思えたでしょうか。ね、逮捕された人は住居侵入してたわけじゃないんです。単に懐中電灯を持ってただけ。はい。ということで、こういう話、知っておかないと足を救われるかもしれない身近な法律知識について今日お話ししていきます。
ああ、つかみバッチリですね、これね。
うん、NHK みたいになってきちゃう、ね。
今日これ最後まで寝ずにね、最後まで聞きたいなって感じですね。
もう、かけらじタイムズ飛ばしてもらってもいい？
いやいや、ジブリパークはやっぱ興味あるし。
先にやっちゃうとか、とか言って。はい。まあね、通常通りやっていきましょうということで。うん、はい。では参りましょうか。
もう長編映画はね、撮るのやめますよね。 多分ね、アニメーションとしてもね。
うん、まああの、
どうしたんですか？
ね。
うん。
って言ってたんですけど。
うん。
またやりますよね、あの人ね。
なんか復活するみたいなね、ニュースが最近ね。
で、年齢的に、おそらく、今回が本当の最後だろう、みたいなね。
今の何歳くらいなんですか？ 65 とかそれくらいいっちゃってるんですかね。
いや、もっと
言ってない。
もっと言ってるでしょ。うん、と思うけど。
何だったかな、ね、ドラえもんの映画作ってた、昔作ってた人と同い年なんですよ、確か。
あ、
で、その人もう引退してるんですよね。
あ、今ね、76歳。
あ、ほら、もう相当言ってます
ね。ああ、うん、これはだいぶ、
うん、
あれですね。
いや、もうこれで最後なんだろう
みたいな。普通だけど、はい、
うん。で、最近になってなんか、CG を使ったアニメーションにも手を出し始めたらしくて、いや、今まで手書きだったけど。
ああ。
で、それでなんか、新しい長編の作品作るみたいなことをまた言い出して、
うん、
で、新人スタッフ募集みたいなことをもう、なんか発表して、最後作るって、なんか、はやおが言ってるけども。
なんかたまにパヤオとか言われてる。
あ、パヤオ。聞くね、よくね。
なんだですかね、パヤオってね。
なんだかね。
ずっとパヤパヤしてんじゃない
。でもなんかヤンキーチックな言い方をしたいだけなんですかね、ちょっと。
なんだろうね。うん、まあ、ということでね、急にわけのわからない入り方をしましたけれども、今日はジブリの話なんですよ。で、今までジブリの話ってあんまりかけるじゃやったことないなと思って。
うん。
やったことないですよね、あんまりね。
はい、
そうですね。ホネストさんがたびたび持ってらっしゃるアニメの話とかはありましたけど、ジブリではなかったですよね。
うん、ジブリではなかったもんね、うん。はい。まあ、ということで、今日はニュースとしては、冒頭にお話ししました通り、愛知万博をやったね、場所があるんですけど、愛知県に。そこの跡地に、うん、スタジオジブリのテーマパークが建設をされるということがですね、どうやら発表されたというようなことなんですね。で、なんでそこに、そもそもジブリパークやねんと、疑問に思った方はおそらく愛知万博に行ってない方なのかなと思ってるんですけど。
うん。
まあ、広大は広大だし。
広大だし、なぜかというと、そもそも愛知万博、まあ、愛知九博の記念公園の中に、サツキとメイの家が、もう、その万博をやってる時から作られてるんですね、確か。
うん。話題になってましたね。
うん。サツキとメイの家が中にあるよっていう、うん、作ったよ見てねっていう。
今もやってるんですね。
そうです、そうです。
うん。
で、まあ、そういうのもあるんで、もうすでにそのね、サツキとメイの家という、もう、ジブリからしたら、一番の多分今では有名作品になったであろう隣のトトロのあのサツキとメイの家が実際に見れるということもあって、まあそれをベースにどんどん作っていこうということが多分話されたんだろうなというふうに思いますけど、
うん、うん、
で愛知九博はですね2005年に開かれた万博でございます。ね、
うん、
環境、人、生き物、地球への愛というのがテーマで、森蔵キッコロというですね、キャラクター、緑のキャラクターがいてね、このゆるキャラみたいなのが、なんて言うんでしょうね、その愛地球博を盛り上げていたみたいな。
あ、行きましたよ。すごい歩いた記憶があります。
僕も行きましたね。
パビリオンがね。有名なパビリオンはもう並びすぎてて結局あんま入れないっていうね。
そうですね。
これあれですよね、冷凍マンモスがあったやつですよね、確か愛知九博って。
そうですね、懐かしいです、ね。懐か、うわ、ブログ書いちゃうな、その時。懐かしいですね。
ただ、その万博って盛り上がる、そのさ、その時すごく盛り上がるのに終わった後どうなってんのっていう話は、まあ一切出てこないから、
うん、
気になってはいたんですよね。
まあだいぶ、そうですね。
で、この件ね、別に、まあなんか大きな声で言う話でも全くないんですけど、うちのね、おじいちゃん、父方のおじいちゃんの家があったんですけど、うん、この万博のために壊したんですよね。
ああ
。この付近にあったの？
小川の付近にありました。
うん、あ、じゃあ長久手にあったんだ。
で、ただ、もらうももらうとですね、やっぱりこう人間って自然とうなずいてしまうというかですね。う
ん、
っていうくらいの額がね、国から出たんですよね。
は
ぁ。立ち退いてくださいと。その代わりこんだけありますと。
まあ、ね。
一軒家立っちゃうという感じで。
まあ、それはね。
大きな声で言うことではなかった、
ね。大きな声で言っちゃダメな話かもしれない。まあ、場所とかによってね、僕の場合はどっちかっていうと、道路を大きくしたいっていう理由で。
ああ、拡幅の方ね。
よくある話です。まあ、家自体老朽化してたんで、じゃあちょうどいいんじゃなかろうかということで手を打ったと。
なるほど。
というのもあってですね。私からしてもちょっと協力してると、私の家計がね。
うん。
協力してますよっていうのもあるので、ちょっとこれ注目してますね、ジブリパークは。
なるほど。
はい。
で、どうやらこのジブリパークというのは一遍にこうドンと出すわけではなくて、隣のトトロの世界を再現した、トトロのふるさと村というのをまず作っていくんだそうですよ。
うん。
ね。で、まあ先ほど言ったサツキとメイのね、家というのが、万博の、あ、これ、その、あれですよ。愛知県のね、知事の言ってる言葉そのまま言いますけど、サツキとメイの家が万博のレガシーとして、残っているので、それを活用していきたいというふうに語ったそうですね。うん、はい。
中年の方がよく使われる言葉です
、まあ、レガシー、
ね。最近よく聞くよね、はい、みんなこぞって。
使いますね、ちょっとね、小池のゆりちゃんが言うからね、うん、ちょっとそこら辺に影響されたのかなって思いますけど。まあ、そのレガシーをですね、うまく活用しまして、このジブリのまあ、パーク、ジブリパーク、トトロのふるさと村というのを、まず作っていこうと。いや、おそらく、それだけではね、あんな広大な土地、そもそも埋められないと思いますんで、そこからどんどんいろんなジブリの、まあ、アトラクションや何やらを増やしていくんだろうな、というふうに思うんですけれども。今日はですね、じゃあ、まずジブリについて3人で話してみて、その上で、ジブリパークにどんな、そのアトラクションがあったら良さそうかっていうところをね、時間いっぱいまで話していきたいなというふうに思いますけれども。
なるほど。
うままさんグリーンティーさんは、ジブリの作品で何が好きですか、一番。
僕はね、やっぱりラピュタとですね、もののけ姫、二強となっておりますね、今のところ。
グリーンティーさんは。
そうだね。まあ、僕もラピュタ、
みんなラピュタ好き。
トトロも好きですね。トトロ。あと、耳を澄ませばあたりもちょっと、趣向は違うんですが、好きですね。うん、そのあたりですかなと。まあ、千と千尋はその時点ぐらいになります。はい。
うん。
ハウルとかも含めてなんですけど、うん、ラピュタもね。
うん。
浮いてる系の地形が多いじゃないですか。
ああ、
天空
上空にね。はい、はい。
上空に浮いちゃってるのがあって、うん、それをなんとかできたら、絶対行きますと。
ああ、世界観ね。浮いてる世界観。
例えば本当にロープウェイとかでいいんですよ。
ああ。
そういうので、こう、山に向かう時の気分みたいな感じで、
うん。
で、ちょっと天空にあるように見えればね、結構ワクワクするんじゃないかななんて思ってますけど。
なるほどね。まあ私はですね、ジブリの中で好きって言ったらなんだろうな。まあ耳を澄ませばすごい好きでしたね、私も。まあ耳を澄ませば好きですし、まあ千と千尋はですね、なんとなくですけど、大体すべてのシーンを空で再現できるぐらいにはなってますね。
うん。ほど見てますね。
それは繰り返し見たってことだね。
いや、まあ、映画自体しっかり見たの多分1回ぐらいなんですけど。
うん。
俺2、3回こうちょこちょこテレビでやってるの見て、それを大体覚えたっていうね。あと、そうですね。なんだろうな、もうそれぐらいかな。まあ他にも好きな作品はもちろんトトロとかね、ありますけど。まあそんなところでございますよ。で、ちなみに過去に劇場アニメーション長編の作品として、どんな作品があったのかというのを、紹介して おきます。これ時系列順に紹介していきますが、一作目がですね、はい、天空の城ラピュタですね。先ほど馬場さん言ってましたけれども。
うん。
天空の城ラピュタが公開され、これが1986年公開でございました。で、そこから2年後に、隣のトトロとオタルの墓というのが公開をされるというところですね。そして、それの翌年、89年には魔女の宅急便。
うん、
ね。黒猫ヤマトが共同制作として入ってる。ね。さすがですね。はい。そして1991年、思い出ポロポロが出まして、その翌年に、紅の豚。はい。その2年後、1994年には、平成たぬき合戦ポンポコ。95年は耳をすませば。97年が、もののけ姫ですね。
うん。
97年もののけ姫、そうですね。我々、小学校の、
高学年ですね。
高学年の時でしたけど、
うちは小学、いましたよ、はい。
そう、小学校の合唱コンクールで、このもののけ姫のね、メラカズヨシさんのあの、歌を歌いましたね、みんなで。
なんか高い声出したんです。
まあ、小学生だからまだね、声変わりの前
と
か、まあ、助けるんだろうね。
すごかったよ。あの、四日市の文化会館のあのホールで、みんなでこう。
もののけが。
もののけっつってね、歌ってましたけど。はい。そして1999年は、ほうほけきょう、隣の山田くんが公開になりました。2001年、千と千尋の神隠し。ね。2002年、猫の恩返し。2004年、ハウルの動く城。2006年、ゲド戦記。2008年、学系の上のポニョ。2010年、ガリ暮らしのアレッティ。ね。2011年は、コクリコ坂から。2013年が、風立ち。もう一度、もう一個、2013年に、かぐや姫の物語。
うん。
そして2014年は思い出のマーニー。ね。
うん。
そして2016年に、レッドタートル、ある島の物語というのが。
ああ、その予告でやってたね。
そんなのもあるんですか。
9月にね、出ました。この、レッドタートル、ある島の物語に関して言うと、もう、あれですね、原作、脚本、監督、全部外国の方ですね。
うん。
なので、もう、
早尾
先生は。
早尾離れになっちゃ
う。早尾はだってもう、風立ちぬ以降、ね、関わってないですから。
うん。
なるほどね。
はい。まあ、そんな、そんな作品ですよ。
大体の人が半分近くを、なんでしょう、テレビとかなんかで、チラ見しましたよ、くらいの、認知度になってくるんですかね。
うん。
さすがに全部見てますっていう方も、もちろんいらっしゃいますけれども、
うん。
全体から見たら割と少数なんじゃないかなって思ってて。
まあそうですよね。
まあトトロとかね、すごい有名な作品とかに関しては、
うん、
多くの方、まあテレビで何回もやってるんで、まあ見ましたよっていう感じになってくると思いますけど。
うん。
実際にこのテーマパーク化した時にね、ハリーポッターとか、まあそれ USJ の中のコンテンツとしてですけど、あれだけ話題になりましたという時に、
うん、
どんくらいファン層というか、
まあそうね。あとなんかあの、
見込み。
なんだろう。三鷹にさ、ジブリ美術館ってあるじゃない？
ありますね。
あそこ、
あれも結構話題にはなってる。
うん。もう結構人行ってる気がするんだけど、そことの関係はどうなんだろうねっていうのも、なんか。
そうね。
うん。そっちも結構いろいろあるじゃないですか。
あります、あります、うん。あるけど、まあ、なんて言うんでしょう。三鷹の森は、
うん、
僕も行ったことはないんですけど、
うん、
まあそんなに広大な土地じゃないんで、
まあそうだよね、東京
で。まあ実際のなんかアトラクションがとかっていうよりもどちらかというと、まああくまで美術館ですから。
うん、
ああ元の絵とかが飾ってあるん
ですね。そうですね。過去の作品とか、うん、まああってもあの猫バスのね大きなぬいぐるみみたいな、うん、実際に入れるやつみたいなのはあるでしょうけど、
うん、
建物がどうとかっていうことではないのかなというふうには思いますね。
うん、
で、その、まあ、三鷹の近くでですね、一回、ジブリ建物展というのもやったことがありまして、これ企画展で、まあ、ジブリ美術館の場所ではなくてね、
うん、
全然別のところでやったんですけど、それはなんか、ジブリに出てくる建物を、まあ、実際に、こう、 設計図に起こすとこんなんですよとか。で、ミニチュアで、千と千尋に出てくるユヤをね、完全再現しましたみたいな。
うん。
まあ、そんなのがあったりしたんですけど、まあ、個人的にやっぱり興行収入的にも、一番でかい千と千尋の神隠しのなんかアトラクションは、できるんじゃないかな、とは思ってるんですけどね。
うん。
うん。というか、
ね、
あそこの、万博の土地一帯を、あの千と千尋の、あの完全な地形にしてほしいよね。もういっそのこと。
旅館みたいなね、でっかいのも。
そう。
あります。
うん。
だから入り口がさ、あの千と千尋の一番最初のあの森の中で囲まれたあのトンネルみたいになってるみたいなね。
ああ、森は作れそうですね。
うん、もう森だからね。
うん、森だからね。
まあ、あとだから、なんか、一回行けばいいやで終わるテーマパークにはしてほしくないなっていう。
そうだね。
どうせやるんだったらね。
うん、いやーでも本当に千と千尋のあの世界観を丸々あそこに再現してくれたら多分何回も行くだろうな。まあ個人的にですけど。
そう、例えばそのホテルになってるとかね、その建物。
そうね、ゆうやがね。
そうそうそうそう。
うん。とか、
うん、
あとすごくやっぱりジブリとしてできるんだろうなと思うのは、各作品の中に美味しそうな食べ物って結構出てくるじゃないですか。
うん。
その主人公が食べてるものとか、それをもう完全に再現したメニューが食べられる、それぞれのコンセプトレストランみたいなのができたら、まあきっとみんな行くんだろうね。
うん。
うん。なんか部分的には有志の人たちで、もうすでに、ね、ありそうな部分もありますけども、
うんうん、そうですね。
このジブリ公式っていうのってすごく大きいブランドだと思ってて、
うん。
で、まあなんかちゃんとクオリティもね、確かなものになってるとか、
うん、
おにぎりとかものすごい一瞬おにぎりになってるとか、
うん、
そうするとですね、まあ結構話題性高いんじゃないかなって思いますけど、
そうですね。
その先ほど出てきた千と千尋に関しては、僕のね前職の場所に近かった目黒雅叙園ってのがあってですね、
あ雅叙園ですね、はい、はいはい、
うん、ここがこの百段階段とかユヤのモデルになってるってことで、うん、ジブリが公式に認めてる場所っていう形になってて、
うんうん、
確かにね行ったことあるんですよ雅叙園。
はい。
もう別世界ですね。なんか、着物で来なきゃいけないんじゃないかっていうか、
そう
ですね、そんな風格がありますと。はい。まあなのでこういう建物をどれくらい建造できるかっていう予算にも関わってくるのかなっていうふうに思いますけど。
うんうん、そうですね。
はい。もうぜひ森林が多いんですから、愛知万博の場所って。
うん。
できれば森をね、前面に押し出して、あんまり伐採せずにですね。ぜひ、森と共存する世界。
ね、
まあ、ジブリ作品って結構そういう大自然出てくるので、まあ、もののけ姫なんかもね、
そうですね。
そのまま使っちゃっていいんじゃないかと。
うん。
だから森散策してると、そこら中に小玉がいたりとかね。
小玉いたり、あと槍が飛んできたりとかね。
うん。
槍が飛んできた
りとか。っていうのも、一つ体験としてはありかもしれないですね。
かもできるだろうし、いろいろやっぱり自然との共生で、ねえ、このジブリというのはすごく題材としてはいいのかなというふうには思いますけどね。うん。
うん。
グインティーさんだったら、どんなアトラクション欲しいですか？
うん、まあ、まあ同じですよね。さっきから言っとることとね。結局自然を重視してほしいなっていう。い
や、例えば、うん、なんだろう、一般のその遊園地みたいにあるような、
そんなんいらない。
ジェットコースターとか。
いらない。ジェットコースター。
そういうのいらない。
いらない。ジェットコースターってジブリの世界ではないよね、ちょっと。というと、やっぱり、さっきも言いましたけど、何度来てもね、何度でも来たくなるっていうポイント。うん、これの具体例が何かっていうと、まあ、先ほど言ったさ、食べ物の話だとか、泊まれるとかね。うん、うん、そうだね。まあ、あとは季節によって何か変わるとか、
はいはいはい、
そういう要素をできるだけ含めてもらえると嬉しいなぁというふうに思いますね。またあとだから一回帰って映画見直すかって思えるようになるとか。
なるほど。
うん、
なるほどね。
そういう。
あとはその、うん、いいですか。
はい、
今後ね、気をつけなきゃいけないというか、まあ確実に出てくる競合のコンテンツとしてやっぱ VR が大きいんじゃないかと。
うん、
思ってまして、
はいはい、
特に、大自然ってよりかは、ジブリ作品って結局その、アニメーションなので、 まあ、VR コンテンツしやすい方だと思うんですよね。
そうですね。
うん。
はい。これが出てきた時にもう、あの、ジブリの好きな作品の世界の中に入れますっていうような話になった時に、まあ、どうね、実体のものと差別化するかっていうところで、あの、先日映画で僕 4DX 初めて見てみたんですよ。これは僕映画館ってね、結局 3D とか出てきてますけど、あの、VR があることによって徐々にこう、あそこまで行く必要ないんじゃないかっていう風になってくるのかなって思ってたんですけど、4DX 見ると、これはまた座席が動くとか、なんかミストが出てくる、匂いがするとかね、いろいろあってね、肩ドーンってされたりとかね。
はいはいはい。
やっぱ差別化してるんですよ。映画館も力入れてるなと思って、これだったら VR ではできないわと。こういう何か差別化というか、やっぱ現地に来ないと楽しめないんですよねっていうようなね、
うん、
ような仕掛けをメインにね、あの、まあ、今後企画というか、オープンするのこれいつなんですかね。
これは2020年ぐらいっていう話ですよね。
ということですから、まあんまりそんな時間はないかもしれないんですけど、ぜひね、そのあたりを期待したいなと思いますね。
う
ん、
そうですね。まあ、おそらくその USJ の例だとか、ディズニーランドの例に近づいてくるんだと思うので、まあ先ほどグリーンティさんはね、その、ジェットコースターいらない。僕もジェットコースター嫌いなんで、別にあってもなくても別に乗らねえよっていう話ではあるんですけど、まあとはいってもやっぱり空を題材にしている作品も結構ありますからね。その飛ぶとかっていうところでね。うん、まあおそらく魔女の宅急便ザ・ライドみたいな、そういうのがきっとできるんでしょう。
名前が。
もうなんか、USJ チック
な、ね。とね。うん。それでなんかこう、3D メガネをかけて、あの機器と一緒に、魔女の宅急便のあの世界を飛んで回ろう、みたいなところとかさ。
まあなんか飛んで回るんだとすると、ちょっとあれですね、ジェットコースターが一択なのかな、他にもなんかいい方法ありそうな。
だからジェットコースターというよりも、あの USJ で行くところの、うん、今、進撃の巨人とかでさ、うん、なんか4人ぐらいで、まとまって車みたいなの乗って、それがワンワン動くみたいなあるじゃん。はい。ああいう系になるんだろうな。うん、
まあ、施設内で映像を流すタイプのやつ。
そうね。それだったら天空とかそういう、
そうそう。
部分もビジュアル的には表現
できる。僕、施設内で映像を流すタイプじゃなくて、本当に空飛んでほしいなっていう気もするんですよね。
そうね。
やるんだったら。うん、自然生かすっていう意味ではさ。
あの、上にさ、レールがあって、うん、その下に自転車みたいのがついててさ、うん、漕ぐと、それでこう空中を漕いでるみたいな感じで進むやつとか、あの、鈴鹿サーキットら辺にありそうじゃん。
うん、まあ、
ああいうのを取り入れてくれるとかね。
うん。
あとは、やっぱり USJ とかディズニーランドもそうだけど、ジブリはもっとやっぱり小さい子供も楽しめるね。
そうね。
その、ものにしてほしいなと思うんですよ。あんまりこう、ジェットコースター、ジェットコースターとか、大きい大人、大きい大人って当たり前なんだけど、大人が、しか楽しめないものばっかりになるような、その、なんだろうな、パークにはしてほしくないなっていうところがあるので。
うん。
まあそういうことをベースにね、いろいろ、まあもういろいろ考えてるんでしょうけど、やってもらいたいな、と。いうふうに思うけどね。あとはやっぱり耳を澄ませばね、世界を、こう、なんか再現してほしいなと思うけど、
ね。まあ、どこをターゲットにバランスよく組み込むかはちょっと腕の見せ所ですね、これ。ね、ジブリっつってもいろいろありますからね。
うん。
まあ、地元近いから我々ね、帰ったついでとかに計画して、軽く覗きに行くとか結構できますから、
う
ん、
まあ、できそうですよね。
ますよね。この東名高速からすぐですもん、これ。
うん。うん、まあ、そこに作ったからね。アクセスいいように一応作ってはいるから。まあ、ぜひね、これができた暁には、まあ、みんなで行ってみるのもいいかな、というところで、うん、今回はですね、ジブリパークが愛知万博の跡地にできるということで、3人でジブリの話してみました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、ジブリ夢の話の後はですね、現実にちょっと戻っていただいて、
戻りすぎる部分もありますけど、軽犯罪でしたっけ？
そうですね。
何？軽犯罪が何を？
知っておきたい軽犯罪法ということで、まあ先ほどオープニングでちょっと投げかけました事例ですね。まあ懐中電灯を持って、道路でですね歩いていたというところをまあ、捕まってしまったと。いう部分なんですけれども、うん、 まあこれ、先ほど繰り返しになりますけれども、まあ逮捕された人は住居侵入を、まあ、していたわけではなくて、単に懐中電灯を持っていたと。まあおそらくカバンのようなところに、隠してというか入れていたんだと思いますけども、まあそういったところで、何か職務質問があった際に発覚して逮捕されてしまったということなんですが、じゃあなぜ懐中電灯を携帯していただけで逮捕されたのかという部分を、まあ少し、解説しますと、まあこれがですね、先ほどから何度も繰り返し言っている、軽犯罪法という法律の第1条3号というところに、正当な理由がなくて、合鍵、のみ、ガラス切り、その他他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していたものは、軽犯罪法違反になりますという、まあそういう法律の定義があります。で、懐中電灯書いてねえじゃねえかと。まあ、思われるかもしれませんが、この場合は、懐中電灯が、要は最後の方に言ってましたね。その他、他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具と認定されたということになるんですね。
その他の中に全部入るんだね。
ええ。まあ、他人の邸宅または建物に侵入するのに使用される器具と。
うん、
で、これ、まあ、具体的には、鍵穴を覗いたりとか、部屋を物色するごとに使われるということで、懐中電灯を持っていると逮捕されるということに、まあ、つながったと。でですね、まだまだ多分納得いってないんだと思うんですね、皆さん、お二人。
いってない。
いってないですよね。そうですね。
誰でも逮捕されちゃう可能性が出てきちゃいますね。
うん、だって、夜にさ、なんか、こう、歩いてる人いるじゃん。
うん。
あれで、ちょっと道暗いからって懐中電灯を持ってたら捕まっちゃうのみたいな話になっちゃうからね。
うん。まあそうですね。まあそういう部分すごく気になると思います。
犬の散歩でもね、必須アイテムですからね。
はい。
うん。
夜だと。
で、ここでね、まあ、ポイントになるのが、正当な理由がなくっていうところなんですね。
ほう。
だから夜に暗いから、使ってましたと。いうのは別にいいわけです。あとここの文言には、隠して携帯していたもの。隠してなければ問題ないですね。
うん、じゃあ、その、夜歩くように、
はい、
もう懐中電灯持ってて、
うん、
もう一つ実は懐中電灯隠してます。だったら捕まっちゃうってこと？
まあ、正当な理由がなければね。
うん、じゃあ一個持ってるからもう一個お前その懐中電灯何なんだって言われて、みたいな感じになったら捕まっちゃう。
まあまあそう。だから正当な理由をちゃんと説明できないと捕まりますっていうことがまあ、この場合から分かるんですね。
あ、だから警察にそれ質問とかされたとき、うん、まあ不審者がいますって通報でまず行って、うん、で実際いましたと、
うん、
で懐中電灯持ってましたと、でまあうまくねそこでいろいろ説明ができれば大丈夫だろうってなってたかもしれないけど、ちょっとそこが怪しかったんじゃないですか。うん、
まあこれおそらくですね、この男の人が逮捕された時間がですね、2月28日4時2分ということで。で、その、逮捕が4時2分ですと。で、容疑の内容は、午前。同日3時28分頃に携帯していたっていうことで、まあおそらく、なんかよくわかんない人がフラフラしていたんで、職務質問かけたんでしょうね。で、その時に持ってたと。で、なんか、理由もなく、理由もちゃんと説明できなかったと。いうことで、まあ、普通はね、軽犯罪法違反って逮捕されないんですけど、この場合、うん、なぜか現行犯逮捕になってると。
すごくない？
で、現行犯。
言い合っちゃったりとかしたんじゃないかな。うん、でもその場合だと公務執行妨害か。
そうだね。
で、現行犯逮捕する場合っていうのは、犯人の住所、もしくは氏名が明らかでない場合、または、犯人が逃走する恐れがある場合のどちらかに軽犯罪法違反になるんですので、まあ、うん、まあ、どっちか。まあ、なんかよくわかんないから逃げようとしたのか。まあ、もしくは、氏名がわかんないと。まあ、その辺のどちらかでとりあえず解放ということにつながったんだと思うんですね。で、まあ、繰り返しになりますが、逮捕されるのは稀なので、今回のポイントではありません。が、今回、正当な理由がなく携帯していたというところで、まあ、逮捕につながったと。で、これじゃあ、はい、どうぞ。
いや、まあ、極論かもしれないけど、うん、正当な理由が説明できなかったらダメなんでしょ？
うん。
理由があっても、うん、例えばコミュ障で、
ええ、
なんか突然ね、その朝4時に早起きして、まあ今日は5時に出勤しなきゃいけないから、ちょっと4時から起きて、目覚まそうと思って、散歩に出ようと思いましたと。
うん。
で、一応暗いかもしれないから、胸元にはそのちっちゃい懐中電灯を忍ばせてさ、
うん。
それで歩いてる、その4時の時にいきなり、なんか知らないけど、突然警察の人がボーンと出てきて、おい、君みたいな。何やってんのみたいなこと言われて、警察だみたいなこと、ちょっと挙動不審になっちゃって、なんでこんな持ってんだよってなってる時点で終わりってことだよね。
まあ、可能性はありますね。
っていうことだよね。
説明できないということで理由がないと判断される、
うん、
可能性がありますから。
それでびっくりしちゃって、もうどうしたらいいかわかんないみたいになったら、
うん、
なっちゃう人は、逮捕された可能性がある。
ね、なので、多分、とっさのコミュニケーション力を訓練しておけばね、
うん。
いや、逆にどうしたんですかと。生き返しちゃいたいなんかしてね。
あ、そうそう。
いや、そういう人だったらいいけど、ね。
これ、だから、ポイントになるのは、軽犯罪法で、懐中電灯持ってて逮捕された事例がありますよっていうのを知ってるか知ってないかだと思うんですよ。
そうだね。
で、
う
ん、これ知ってなかった場合、何の知識もない時に、お前なんで懐中電灯持ってんのって言われて、逮捕されると思わないじゃないですか。でそこで結構なんかびっくりしちゃって話せないというケースはまあ、あり得るので、まあ、まずはちょっとこういうことがあるよっていうのをちょっと知っていただいた上で、まあ夜間に持ち歩いてるんであれば、まあそれはね、もうちょっと暗い時にちょっと見えなくなるのでとか言えばそれは正当な理由になりますから、まあそういう説明がまあできる準備しておくっていうことだと思うんです。で今回懐中電灯でしたけれども。まあ、過去の判例でペンライト、まあ、同じですけどね、ペンライトも、認定されていますし、まあ、あとは当たり前ですけども、ハンマーとかレンチとかニッパー、スパナ、まあ、カッター、まあ、こういったものも、認定されていると。で、なので、まあ、これに類するものを持っていた場合、まあ、例えばそのドライバーセットみたいなのね、とかですね、金属バットはもう持つことないと思いますけど、あとは護身用ナイフ、こういったものも、まあ、該当する可能性があるので注意しましょうということなんです。で、まあ、正当な理由って、そのさっき懐中電灯だと夜、まあ、暗いからっていうのは一つの理由だと思うんですが、まあ、例えばドライバーセットなんかは、例えば、買い物帰りに持ってるケースみたいなのあったりするわけですよ。ドライバーセット自体を買ったことによってね。
うん、
で、そういう場合は、それも正当な理由になります。買ったのでと。
買ったばかりです。
うん、買ったのでって言えばいい、ね。なんで、まあ、意外と正当な理由っていうのは、まあ、ちゃんと考えれば言えるというか、なので、そこまで気にすることはないですが、まあ、なんか、漫然と入ってたみたいなパターンは、ちょっと自分の中には入ってると思わなかったみたいな時がある。と思うので、そういう時はちょっと注意した方がいいと思われます。うん、まあなので、まあ一番ね、気をつけなきゃいけないというか、一番の的な解決、根本的な解決は持ち歩かないっていうことなんでしょうけど、まあ何度も言いますが、理由を説明するという、それができれば、まあ問題ないということになります。で、ちなみに、この軽犯罪法違反というのになると、どういう罰則があるのということを、まあ、簡単に紹介すると、拘留または科料というふうにされています。で、拘留というのが、まあ、名前の通り、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置されるものと。で、科料というのが、まあ、1000円以上1万円未満の金銭の強制的徴収する財産刑。で、罰金と何が違うのというと、罰金は1万円以上のことを罰金と言ってるらしくて、科料というと1万円未満の、まあ、結局罰金なんですが、お金取られる。
まあ、少額っちゃ少額、うん。
はい。ただですね、少額とはいえ、検察庁保管の前科調書に記載され、前科になります。
これが一番でかいよね。はい。いわゆる、これ前科あっちゃうと、
そうだね。
就職できないよね。
うん。
よね。
うん、
まあ、
ただまあ、これは非常に軽い罪ではあるので、地方自治体がですね、なんか犯罪人名簿みたいなの持ってるんですけど、そこには乗らないという、まあちょっと軽い、前科はつくけど軽いものになると。で、ちなみに、じゃあ、よくある、まあ犯罪として、車のスピード違反ってのありますよね。で、これは、実は、罰金で言うと、例えば30、 キロぐらい超過すると 1.8 万円ぐらい取られるんですよ。
はいはい、はい。
でもこれは前科にならない
ん
ですね。で、これは、道路交通法っていうのが、罰金とはまた違う反則金っていうシステムを持っていてですね、この反則金っていうのを払えば、刑罰を受けないという仕組みになっていて、
あれ刑事罰じゃないってことですね、罰金が。
刑事罰じゃなくて反則金というシステムなので、それで免除されると。ただ、まあ、30キロ超えて、例えば50キロオーバーとかで、スピード違反したら、それはもう刑事罰になりますけど、まあ、そういうなんかよく、スピード違反ってよく捕まえられちゃうんで、ちょっと前回にならないように、なんか、刑法自体がちょっと緩められてるみたいな事例もあるみたいなんですね。ただ、まあ、そのイメージでいるとダメで、軽犯罪法違反はちゃんと前回になります、ということで、ちょっと注意したいところになります。
なるほど。
はい。でですね、まあ、今回ちょっと軽犯罪法、懐中電灯の話をしたんですけど、軽犯罪法って32号だったかな？なんか、細かくいろんな罪が書かれていてですね、まあ、その他、ネット上で、まあ、例えばその、軽犯罪法違反、逮捕みたいなので、ググるとですね、意外とたくさん事例が出てきたりします。で、特に、まあ、出てくるのが、なんか、ヤフー知恵袋みたいな、質問サイトで、まあ、小さいライトを所持していただけで逮捕されたんだけど、これ違法なの？みたいな質問を、ヤフー知恵袋に投げかけてるみたいな、のが結構あってですね。なんで、意外と、これだから、逮捕されたり、罰則を受けたりしてからわかる意外な法律なんだな、というのが、ネットの検索結果からも、まあ、なんとなくわかる。で、じゃあ、どんなことが他にあるのっていうのを、まあ、ちょっと、身近かどうかは、わかりませんが、ちょっと、ピックアップしてみますと、まあ、例えばですね、第1条第1号っていうので、人が住んでおらず、かつ、監守していない邸宅、建物、または船舶の中に正当な理由がなくて潜んでいたものっていうのがあってですね。
潜むっていうのはちょっと怪しいんですけども。
そう。これ、言ってることわかりますよね？例えば。
言ってることはわかりますね、うん。はい。
廃旅館とかね。廃病院みたいな。そういうとこに正当な理由なく忍び込んで一晩を過ごしたなどの場合とか、まあそういうのが当たるわけですけど。
写真撮りたかったんですれば正当な理由になるのかな？
まあちょっとその正当な理由が微妙ですよね。
多分入ってしまった時に見つかっても、いや、その子入ったらあかんで、出てやって言われて、うん、あ、すいませんって出るケースで終わることが多々あるとは思うんですけど、ただそこにもう住んでるんじゃないかみたいな感じで、あとはこう見た目の服装とかでいろいろこう、怪しいと思われてしまう場合は、軽犯罪法が適用される可能性ありますよね。
そうですね。そう。で、これ侵入って書いてないんですね。潜んでいたって書いてあるね。馬場さんがちょっと気になったところだと思います。だから、はい、単に入っただけじゃなくて、ある程度その時間で滞在するという、そういうちょっと細かいところまで、まああってですね。だから、うん、例えば、友達同士で肝試しをしますみたいなので、勝手に入り込んじゃった場合とかは、うん、まあ、肝試しは正当な理由だと多分認められないと思うので、うん、まあ、捕まる、処罰されるという可能性はある。で、これ人住んでいないし、誰も監守していないというか、だから誰もこう見守っていないような建物に対して適用されているわけで、具体的にね、誰かに迷惑が生じていなくても、この法律違反になっちゃうっていうところがちょっとポイントになるわけですよ。
うん。
うん。なので、よくこれからね、夏ですから、こう、肝試しなんかでね、廃病院とかさ、行っちゃう人とか、まあ、いると思うんですけども、まあ、こういう規定があるということはちょっと認識しておいた方がいいんじゃないかと、いうふうに思います。はい。
そうですね、うん。で、繰り返しになっちゃいますけど、そこで逮捕される場合っていうのは例外であって、うん、いわゆる、住所がちゃんとあって、
うん、
こうなった場合出頭させる可能性ありますよとかって言われた時に、あ、わかりました、すいませんでしたっていう結構真摯な対応した場合は、うん、その場で逮捕されることはまずないと。
まあ逮捕はないですね。うん。逮捕はなくて、ただ、まあ、過料とかそういったもので後で来てくださいねって言われる可能性はあります。
可能性は出てきてしまう。う
ん、でもその場合も、 軽犯罪法違反になるんで、
ね、なります。
なる可能性があるって感じですかね。はい、なんか、100発100中でなるわけではないと思うんで。ま
あ、その疑いになるって感じ。その時点で。で、ちゃんと、まあ、調書を取ってっていう、そっから、正式な多分のがあると思いますけどね。警察署に行くと。
うん。
で、その時点でなるって感じ。
まあ、だからもう払わなきゃいけないって時代になったら、もうそれはもう、違反ってことになるんだもんね。
まあ、そう。
だからこそお金を払うってことだもんね。
うん、まあ、だから、まあ、どれぐらい御社されてるかはちょっと私データ持ってないんでわかんないですけど、基本的にはなると考えておいても方がいいですね。話しかけられた場合は。ちゃんと説明できなかった場合ね。正当な理由を説明できなかった場合っていう話ですけど、まあ、例えば肝試しとかは多分ね、それに該当しない可能性もあるんで、まあ、あとは警察官の、なんて言いますかね、さじ加減だと思います。
大きいと思いますよ。
はい。
だってやっぱ自分の実績になるわけじゃないですか。
うん。
上げていくとね。だから、見逃しまくってるとですね、この人あんま仕事してないみたいに評価されちゃう可能性があるわけですよ。うん、多少ちょっと心を鬼にして、普通見過ごせるような犯罪でも、しっかりとね、
うん、
取り締まっていくっていう、まあもちろんこれ、正当な姿勢なんでいいんですけども、うん、そこのさじ加減具合によっては、いや、これ別に、ね、ギリギリセーフなんじゃないかって思われることでも、まあその前で言ったその懐中電灯はまさにそういった例の一つかもしれないんですが、うん、まあ、なっちゃう可能性もあるよってことで。
まあ、いわゆるね、僕らも、見せしめや、みたいなね、なんか、中学校の時にそんなこと言われたありますけど。
ああ、見せしめや。
燃やして
。そう。あれとかも結構先生のさじ加減じゃないですか。
うん、後ろの方で。怒られない時がありますからね。
そうそう。まあ、多分そういうのに近い。だから、多分今の肝試しの話で言うとね、多分、肝試しのすごい有名なスポットみたいなところが、多分結構こういうのに調べられたりする対象になると思いますよ。なんか夜な夜な、で結構その前にさ、近所の人から夜な夜なあそこに入り込んでなんか規制発してる奴がいるとかそういう報告があって、警察官が夜に張り込んでるとかいうケースが多分こういう場合になるんじゃないでしょうかね。うん。というのが、まあ、ありますと。で、まあ、あとはですね、まあ、第1条26号、街路または公園その他公衆の集合する場所で、単唾を吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせたものというのがあってですね、まあ、いわゆる立ちションですね。
うん。
とか、カーペってこう、やるやつ。
うん。
これも一応、軽犯罪法違反になりますと。まあ、最近、ね、大人で立ちション、まあ、いるか。酔っ払った人とか。
いる。
いるね。
普通に見るよ。
めちゃくちゃいますよ。めちゃくちゃいますし、うん、あと、唾を吐く行為も、僕、地下鉄の駅の中で吐いてる、サラリーマン。
いるよね。なんか、まあ、疑うんだけど、人
を。夜遅くてね、多分酔ってるんだとは思うんですけど、ちょっとこう、民度が低いなっていう、東京で民度低いの見ると、ちょっと僕、がっかりします、
ね。まあね。田舎とかではよくいるけどね、こういう、もう誰もいない畑のところとかで、ね、タッチョンしてるとかはまあいますけれど、まあ。
で、見てる人も少ないしってなってくると、うん、まああれなんですけど、人大勢いるところでそういうことになっちゃったりとかすると、うん、まあその、なんでしょう、日本人ってもっともう少し高貴な存在なんじゃないかって勝手に思ってる。これだったら他のね、アジアの諸国と比べられてもですね、同じじゃんって言われちゃうんじゃないかと。いうのはちょっと恥ずかしいなって思いますけど。はい、
まあ、あと一個ぐらい紹介していきましょう。あとは、第24項ですが、講師の儀式に対していたずらなのでこれを妨害したもの。で、これ儀式っていうのは、講師っていうのは、公のものも私的なものも入るっていうことで、まあ、うん、公なものだと入学式、卒業式とかですね。あとは、
成人式暴れたり
とか、ね。はい、あれもダメですと。で、私的なものだと結婚式とかそういうのも入ると。
あ、
うん、だから結婚式を妨害したりとかですね。なんか、なんか、昔、元カノがどうのとか、そういうのとかで、なんかやられたりするやつはもう、軽犯罪法違反とかね。よく。
あ、もしくは、よくできた余興かもしれない、ね。
そうですね。で、なおですね。
じゃあ何その、諦めきれない人がさ、バーンって入ってきて。おい、何々みたいな。で、妨害したら、それはもう、その人捕まっちゃう。
まあ、その場で、まあ、警察官がいればかもしれないですけども。
うわぁ、まあ、それちょっと見てみたいな、その、捕まる瞬間。
まあ、なかなかないと思いますけどね、ね。はい。まあ、なおですね、このいう儀式に対して、この儀式を中止しなければ会場を爆破するみたいにね、ちょっとこういう予告で脅迫するやつはもうちょっと重い罪になるので、まあ注意しましょうと。偽計業務妨害罪とか、ちょっとより重い罪、
ね。聞くね。よく聞く、ね。
はい。というので、まあいろいろですね、これ以外にも身近な事例がですね、いくつかあります。例えば火を焚いたとき、に気をつけなきゃいけないよとかね、当たり前のことなんですけども、あるので、意外とね、軽犯罪法って見てみると、まあ、面白いです。はい。なんで、ちょっと興味がある人はですね、まあ見てもらって、ちょっと、まあ自分のね、周りに、自分の身近なところに、こういったもの、注意しなきゃいけないことがないかどうか、ちょっと確認してもらってもいいのかなというふうに思います。なお、最後にですね、この軽犯罪法というのは第4条に乱用の禁止規定というのがあります。まあこれは、この法律の適用にあたっては国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを乱用することはあってはならないということで、この軽犯罪法でいくらでもしょっぴけるんですよ。もう街中にいる人全員懐中電灯をチェックしていけばね。
いや、正当な理由あればいいんでしょ。
まあそうなんだけど、知らない人いるから。
うん、
ね。だけど、乱用しないでねというのも一応規定にあるので、まあ、警察官が乱用することはないと、まあ、信じたいというところで。あ、だから、
はい。警察官の服着た人がしきりにそういうことしてたら、ちょっと乱用してませんかって言っちゃってもいいかもしれない。
ね、はい。
まあ、
逆にね。
ちょっとリスクがありますけど。
はい。ということで、意外と知らない軽犯罪法について今日はですね、お届けいたしました。はい。
はい。ありがとうございました。はい、ということでね、コーナーの方が終わりましたけれども、前半のかけらじタイムズは、ホネストさんからジブリパークができるというお話について、サニーで語ってきました。
うん。
うん。
まあ、こちらは完成が2020年頃ということなので、まあ割ともうだって2017年ですから、3年後くらい。まあ東京オリンピックでもしかすると注目奪われちゃうかもしれないんですけど、まあね、オリンピックもそんな長いことやるわけじゃないので、
そうですね、
まあうまくね、スイッチすればですね、うん、次はジブリ行くかってなって、東京オリンピックに来た世界各国の人のジブリアニメファンの方ももしかすると、じゃあ次名古屋行こっかとかってなってですね。まあ、一時的にでも流行るんじゃないでしょうかという期待感はあります。うん、あとはね、3人で語ったようなコンテンツがどこまで、実装されてくるのかというようなところとかはですね、まあ徐々にね、小出し小出しでこんな施設ができそうだよみたいなニュースもきっと出てくると思いますのでね。
うん。
それちょっと楽しみにしながら3人でまたね。タイムが合えばね、ぜひね、地元ですし、行ってみたいなって思いますね。
そうですね。あとは結構名古屋近辺でこういうテーマパーク複数ありますから、なんか、連携できるんだったらちょっと連携しても面白いのかもしれないなとはちょっと思いましたけどね。
お互いの集客にね、うん、なるようなコラボがあったりするといいかもしれないですね。うん、なんかその3つ買うと、その、例えばね、ちょっと割引になりますとかね。うん。うん、はい。後半の井戸端カオスですけれども、グリーンティンさんから、軽犯罪についての、まあ、まあ、懐中電灯の例が、メインの話でありましたけれども、まあ、ちょっと知っておきたい話ということで、
うん、
話いただきました。まあ、やっぱり繰り返しになりますけれども、やっぱね、怪しい格好をしたりとか、怪しい時間に出歩いたりっていう、その基本的なところはね、まず、やらないようにした方がいいなと思いますね。うん、で、周りに、うまく、もう合わせていくというのは、まあ大事なのかなと。
うん。
っていうのと、まあ社会人の方が多くいらっしゃるとは思いますので、まあこういうつまらない犯罪なんかをね、に意図せず起こしてしまって、まあ前科がついてしまうというのは非常にもったいない社会であります。
うん。
というのもあるので、まあぜひね、自分だけが気をつけるわけじゃなくて、同僚とかでそういう行為を見かけたりとかですね、した場合とかはですね、その人のためになるようにですね、ちょっと注意してあげると。
そうですね。
お前それやべえぞと、うんうん。お前そのままこれ見つかったらやばいよというようなことをですね、言ってあげて、まあ、軽犯罪自体をね、まあ、未遂犯は逮捕されませんから、
うん、
未遂にしていくというところを気をつけていけばいいんじゃないかなと思います。
そうですね。あとこれちょっとね、注意したいのが、携帯っていうのはですね、車のトランクに入れてる状態も携帯っていうのになるので、
はい、
なんか、例えば、 検問みたいなところでね、車のトランク調べられて、工具箱出てきて、トンカチ入ってて NG っていうのも過去にはあったんで、まあ、そういう部分、はい、注意した方がいいかなと思います。
ああ、
う
ん。それもね、あの、いや、ホームセンターの帰りなんですとかっていうふうに、なればいいとは思うので。
はい、そうそうそう、うん。知ってるか知ってないかっていうところになるのでね。はい。
あと、まあ、その、最近さ、あの、だんだんテロに対しての強化も、ね、されてったりとか、うん、あと海外の人も増えてますから、あの、警察側もそういうあたりって多少神経質になると思うんですよ。
うん、
これってテロにやらないよとかね。今までだと日本で当たり前のようにやってたことがですね、国際基準だとこれちょっと怪しいですとか、今まで見たことないようなことが起こり得ますので、まあ、警察のそういったマニュアルとかもどんどん変わってってると思うんですよ。
うん、
なので、今までそんなことでね、あの、職務質問をかけられなかったのになんかやけに聞いてくるなっていう動きがもしかしたらあるかもしれないんですけど、
うん、
まあそういった取り組みって結局そのテロとかそういう本質的にはすごく大きな問題とか、犯罪とかを未然に防ぎたいっていう部分もあるので、あの、非協力はね、しないで、うん、ちゃんと前向きに協力体制はですね、やって、みんなで協力しちゃうっていう姿勢も社会としては大事かなと思いますね。
うん、
と言いながら自分の身は自分で守れっていうところもあるので、まあ、まずはこういうつまんない犯罪の中にはですね、巻き込まれないように注意しましょうと。
そうですね。まあ、はい、正当な理由を説明できる、頭の訓練をするのが一番いい。
あ、まあね、それももちろん大事ですね。はい、練習しとくといいかもしれない。
訓練してても嫌だけどな。
まあ、ね、
そうね、スラスラしてても怖、逆にビビられて、逆に警戒される可能性があるんですよね。
う
ん、
お前絶対それ考えてただろ、みたいな感じになっちゃうからね。
深夜にね、なんで歩いてんだってのめちゃくちゃ流暢に喋りかけてきたりとかすると、
ちょっと怖いです。いや、これはあれなんですよ、みたいな。
いわゆるですね、とか。そういう、そんな、なんかちょっと、逆にマーキングされちゃうんで。
そうね。
普通がいいですと。
まあ、普通に、自分の中で思い浮かんだ理由を言えばいいと。
そうですね。
思いますね。はい。
真摯に行動していきましょう。
うん。
はい。まあ、そんな感じですね。はい。ということで、まあ、あの、前回とか電車の話とかで盛り上がってお便りもたくさんいただいてますけれども、今回ジブリ、結構皆さんも好きな方もいらっしゃるのかなと思いますので、
うんうん、
ぜひですね、お便りなんかも寄せていただけるとありがたいですと。はい。駆け上がりラジオでは、皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りください。ツイッターは、アットマークかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームはかけらじ、かけあがりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなどを気軽にお送りください。はい。ということで、うん、だんだん夏に向けて暖かくなってきますけれども、まあね、いろいろこう、アトラクションというか、あの、遊びに行くみたいな時期もね、増えてくると思う。そういうテーマパークだけじゃないですけど、いろんなところにアンテナ張ってね、そういうアミューズメント的な話題も提供していけたらいいなと考えます。はい。ということで、そんな感じですかね。
うん。
はい。
お願
い
しますのは、私、横浜と、
アネストと、
フリンティでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。